黒田先生おはようございます。
はい、おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは肝がんに対するラジオ波焼灼療法ということで、先生お話の前になんですけれども、はい、ちょっと解説を加えさせていただきたいと思いまして、はいはい、耳で聞きますと照らして当てる照射ではないかなと、はい、今こうラジオを聞いて思ってる、はい、小田さん間違って読んだんじゃないなんて、ね、思うかもしれないんですけれども、はい、照射薬という字に灼熱の灼で、はい、ちょっと辞書も調べてみましたら病組織を焼いて破壊する外科的治療法、はい、粘膜などの止血にも使うとこうしっかりと辞書にも出てきた用語だったんですね。
はい、そうなんです。中には照射と間違えたり、
はい、
焼却と間違えたりする方もいるんですが、正しくは焼灼療法もしくは熱凝固療法などと呼ばれています。
はい、なるほど。ではもう一度テーマ繰り返しておきます。肝がんに対するラジオ波焼灼療法ということで、はい、よろしくお願いします。先生、そもそも肝がんとは何なんでしょうか。
はい、肝がんには主に肝臓そのものから発症した原発性肝がんと他の臓器のがんが肝臓に転移した転移性肝がんの2種類があります。原発性肝がんの 90% が肝細胞から発生したいわゆる肝細胞がんで、残り 10% が胆管細胞というところからできた胆管細胞がんと呼ばれています。一般的に、肝がんと言われますと、9割を占めます肝細胞がんのことを意味します。日本においては肝がんは肺がん、胃がん、大腸がん、膵臓がんに次いで5番目に多いがんです。その多くは慢性肝炎や肝硬変といった慢性の肝臓の病気から発症すると報告されていまして、最近では脂肪肝、肝臓に脂肪がたまる脂肪肝から発がんすることも話題になっています。肝臓がんの治療はできることなら手術が第一選択なんですが、肝臓がんの広がりや肝機能の影響で発見時に手術を受けることができる例はおおよそ2割程度と言われています。また手術を受けることができても5年以内に8割7割ぐらいの方が別の場所に再発する高い再発率があるのが特徴です。
そこで一役買ってくれるのがラジオ波焼灼療法というわけなんですね。
はい、
どういうものなんでしょうか。
はい、ラジオ波とは電磁波の一種で、300キロヘルツから6メガヘルツの高周波のことを指しています。
はい、
この周波数が AM ラジオ放送とおよそ一緒なのでラジオ波と呼ばれています。ラジオ波焼灼療法は肝がんの中に直径1ミリから 1.5 ミリほどの電極芯を直接刺しまして、電極周囲のみをラジオ波を用いて組織を60度以上に誘導加熱することでがんを壊死させる治療法です。例えば生卵を茹でると透明な色から不透明な白色に変わるというように、
はい、
卵と同様にタンパク質でできているがん細胞が熱で変化して固まるという原理を利用した治療法です。加熱されて固まったがんは死んだ細胞ですから、そのままにしておいても問題はございません。
こう取り出さないでいいということですよね。
そうなんです。はい、ラジオ波焼灼療法は手術より体に負担が少なくて、低侵襲でありながら手術に匹敵するような高周波効果が得られるという利点がございます。国内では2004年から保険適用手術として認められ、現在では世界的に肝悪性腫瘍に対する標準的な治療として位置付けられています。
実際に外来受診をするところから入院治療までというのはどのような流れになっているんですか。
入院前の外来受診時に患者様とご家族に説明書を用いまして、ラジオ波焼灼療法の実際、合併症について説明しご理解いただきます。通常は治療の前の日、前日に入院いただきまして、 血液検査、レントゲン検査、心電図や超音波検査など最終的な術前検査を行います。
はい、
治療当日は午後からの治療になります。朝食は食べれるんですが昼食はお休みいただき、治療は病棟に併設された専用の処置室で行います。治療する部分を消毒し清潔にします。次に鎮静剤や鎮痛剤を用いて痛みを取り除き、ほぼ寝ているような状況で超音波を用いて腫瘍の場所を確認、そして針を刺す場所、方向、深さなどを最終確認いたします。次に皮膚に局所麻酔を行い、皮膚を通して肝臓に電極を刺し、最終的には腫瘍の中心に針を穿刺しいたします。その時超音波検査で腫瘍がある部位や肝臓の中の血管など注意が必要な場所を観察しながら行います。腫瘍の中心に針が挿入されたことを確認したところでラジオ波を通電開始します。通常1回の照射時間は最大でも12分となっています。腫瘍の大きさや状態によってはそれ以上にかかることもあります。また治療の間は超音波検査を行いながら治療の進み具合を観察していきます。治療終了後は早期の合併症が起きていないか超音波検査で確認し、病室に戻り3時間安静後、水分が飲めトイレに歩くことが可能となります。翌日には食事も可能となり、すべての行動制限は解除されます。治療の数日後 CT 検査で治療効果判定を行い、経過が良ければ治療を4日から5日に退院となりますので、入院期間はおおよそ1週間となっています。
やはり先生、お腹を開く開腹手術よりもだいぶ早く、
そうです ね、
通常に戻れるような印象ですね。
はい、患者さんの負担が本当に少ないというところがこの治療のメリットだと考えています。
はい、ところで肝がんにも種類があるし、また手術できるできないというそれぞれの状況もあるということでしたけれども、はい、このラジオ波焼灼療法ができるこの対象疾患というのはどうなっているんでしょうか。
はい、一般的な適用としましては、肝臓自体から発生した原発性肝細胞がんと、肝臓以外に発生したがんが肝臓に転移した転移性肝がんの2種類ございます。ガイドラインでは肝臓の予備能が保たれていて出血傾向がなく、病変が3センチ以下または3個以内もしくは5センチ以内で単発、1個が良い適用とされています。しかし我々の施設岩手医大では他に有効な治療法がなく、ラジオ波焼灼療法を行うことで生存率の向上に少しでもつながると考えられる場合には、患者様とご相談にして一般的な基準にとらわれないラジオ波焼灼術も実施しております。つまり病変の大きさ、個数、場所などによって制限されるということは基本的にございません。また血小板が少ないという方もいらっしゃるんですけれども、一時的に血小板を増やす薬剤を内服していただいたり、血小板輸血を行ったりして実施しています。また透析中の患者様やペースメーカー移植後の患者様は合併症のリスクが高いという理由からラジオ波焼灼療法を実施しない病院も多くありますが、私たちはこれらの患者様に対しても他科と相談しリスクの対処を行った上でラジオ波焼灼療法を実施しています。また転移性肝がんに対しても積極的に行っています。小さいものであれば手術に代わりうる治療と考え、手術を希望されない方や困難な方に対して積極的に行っています。やや大きいものでラジオ波焼灼治療だけでは単独では治療しきれないものでも、まずはラジオ波焼灼療法で腫瘍の大部分を壊死させた後に抗がん剤を投与したり、逆に抗がん剤を投与して腫瘍を小さくした後に最後の決め手としてラジオ波焼灼療法で残りを壊死させたりといった まあ、抗がん剤の同治療法や全身投与との併用で長期生存を目標として手術しております。